78.7 Sakura FM. JOTG7AM.
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日はリモート収録でお話を伺っていこうと思います。今日お話ししてくださるのは西宮市立中央病院理学療法士の太田美希さんです。太田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はがんのリハビリステーションというお話をしていただくということなんですけれども、このがんのリハビリテーションというのはどういうものか、まず教えてください。
はい、がんになりますと、がんそのものや治療や伴う後遺症や副作用によって患者様はさまざまな身体的なや心理的な障害を受けます。がんのリハビリは、がんと診断された時から障害の予防や緩和、あるいは能力の回復や維持を目的に、あらゆる状況に応じて対応します。
はい、
残っている能力を維持向上させて、今までと変わらない生活を取り戻すことを支援することによって、患者様の生活の質を大切にする考えをもとに行います。
リハビリテーションというイメージでは、こう足の調子を整えるとか、そういうイメージが私にはすごく大きいんですけれども、がんに対してもリハビリテーションを行うものなんですね。
はい、日本人の2人に1人が生涯のうちがんに罹患すると言われていますが、医学の進歩に伴い、がんの死亡率は年々減少する一方で、がんと共存している患者様は増加しています。がんは不治の病から共存する病へと変化しています。また痛みに対するさまざまな治療がなされるようになり、各個人の生活に質が向けられるようになりました。しかし共存といっても、先ほど述べましたように、治療によるさまざまな身体的心理的障害を持たれています。それに対して、障害の軽減や日常生活動作を少しでも改善できるように、専門的な知識と技術を持ってリハビリテーションを行う必要があります。がんの患者様に対して看護が必要と同じように、リハビリテーションも必要であると考えています。
なるほど。このがんのリハビリテーションというのは、いつ頃から行うものなんですか？
はい、がんのリハビリテーションは、診断された早期からどのような病状や状況、時期でも受けることができます。治療のどの段階においても、それぞれのリハビリの役割があり、患者様が自分らしく生きるためのサポートを行っていきます。
はい、どのような状況でも受けることができるんですね。
はい、がんのリハビリテーションを考えるときに、病気別に目的が分類されます。それぞれの病気に合わせて、予防的、回復的、維持的、緩和的の4つの段階に分けられています。通常のリハビリは、障害が起こってから受けるのが一般的ですが、がんのリハビリには、予防的にがんと診断された後、早い時期に開始され、手術や抗がん剤治療、放射線治療などが始まる前から行うことによって、治療に伴う合併症や後遺症を予防します。
はい、
がん医療においては、このような予防的な関わりが重視されていることが、脳卒中など他の分野のリハビリとは異なる点です。そして治療が開始されて、がんと闘っているとき、あるいはがんの治療自体は終了して、完治したがいろいろな後遺症が残った患者様に対して行うのが、回復的なリハビリテーションです。通常のリハビリテーションというと、これがイメージされると思います。そして維持的リハビリテーションは、再発や転移などで体にがんがある、がんと共存している時期のリハビリテーションです。元気で積極的な治療が行われている時の維持的な対応となります。そして余命が半年と推測されるような時期に行うのが、緩和的リハビリテーションです。この時期は、患者様の希望、要望を尊重しながら、症状の緩和を主体にして、生活の質が高い生活を送れるように支援していきます。 あらゆる時期に目的を変えながらリハビリテーションの必要性があります。
いろんな時期に合わせてリハビリの形が違うということですけども、ちょっとここから具体的にお尋ねしていきたいなと思うんですが、手術や治療の前からリハビリを行うとどういう効果があるんでしょうか。
はい、あと治療前からリハビリテーションを行うことで体力や呼吸機能の底上げをしていきます、
うん、
診断された時からリハビリテーションが始まり、治療中もリハビリテーションを行うことで機能の低下をできるだけ予防し、また治療が終了した後もしっかりとリハビリテーションを行うことで早く元に戻っていくような流れです。
はい、
がんのリハビリテーションの場合は手術の前からリハビリを行い、手術も後も早くからリハビリを行うことで合併症を起こさせない、そして後遺症を軽減させることにつながります。いろいろな研究報告でもこの有効性が検証されていて、ガイドラインでも推奨されています。うん、手術前に患者様と面識を持っていればスムーズな信頼関係も最初からできているので、手術後も安心してリハビリテーションを行うことができます。また患者様は手術の不安ももちろん強いのですが、手術後にどのような後遺症が出て、どうやって自宅に帰ってどうやって社会に復帰していくのかについても不安を持たれている方はたくさんいますので、手術前にリハビリテーションの立場から説明できるとその不安の軽減にもつながりますし、うん、どうやってリハビリテーションで回復していくのかというイメージを持っていただくこともできます。手術後は早くからベッドから離れてリハビリテーションを行っていくことが大事なのですが、その必要性を手術前に理解していただければ、手術後も少し辛いけれども頑張ろうというような意欲を高く持ってやっていただくことにつながると思います。
うん、
また手術前に例えば腹式呼吸とか痰の出し方の練習をリハーサルとして習得しておいてもらえれば、術後はすぐに実際にできると思います。うん、術後にいきなりそういうやり方を指導しても不安定な時期にはなかなか習得は容易ではないです。
はい、
実際に手術後には痛みもありますが、痛み止めも使いながら早くから起き上がって血栓の予防や呼吸リハビリテーションを行って、無気肺や肺炎などの合併症を起こさせないようにしていきます。
うん、なるほど。手術する前、治療入る前からリハビリを行うととても大きな効果が期待できるということですね。はい、抗がん剤治療とか放射線治療の後もリハビリを行うんですよね。
はい、
抗がん剤治療というのはこう吐き気とか体がだるいとか副作用がきついというイメージがあるんですけれども、そういう状態でもリハビリは行う方がいいんですか。
はい、この時期はがんそのものや治療の副作用で痛みや大きいと全身倦怠感が出ます。また骨髄抑制で白血球が低下すると感染リスクが高まり、そうなると個室隔離となり、それが精神的にストレスになります。昼間でもベッド上で寝ていて画商しがちで、リハビリの立場から言うと不活動の悪循環になります。すなわち寝ていると筋肉量は落ちて関節も硬くなります。そうなると疲れると痛いし、ますます動きたくなくなってしまいます。動かないとまたどんどんそういう状況が悪化してしまうという悪循環に陥って、肺葉症候群というものに生じてしまいます。
うん、
実際に手術後や放射線化学療法中のがん患者様の 70% は疲労感や運動能力の低下が見られ、がん治療後の生存患者様の 30% は何年も体力や持久力低下を経験しているという報告もあります。
うん、
化学療法放射線治療が行われている最中やその後の患者様に対して運動療法を行うと、活動性や身体機能、生活の質、倦怠感といういずれの症状の改善も見られ見込めるということが非常に質の高い研究報告で検証され高く推奨されています。
はい、
運動すると身体の機能が良くなるということは分かりやすいと思いますが、うん、なぜ生活の質や症状も良くなるのでしょうか。
うん、
全身の倦怠感が苦痛であると訴えられる患者様は多いのですが、治療中は動かないでいるとどうしても体の機能が落ちてしまいます。うん、1週間や2週間動かないでいると普通であれば問題なくできていた動作が少し動くと疲れてしまう、疲れてしまうとまたやらなくなるという悪循環に陥ってしまいます。
うん、
運動することで 体の機能が向上できなくても維持はできます。そうなるとあまり動かなくても倦怠感は生じない。そうすればまた動いていけるといういい循環になっていきます。また運動すると気分も良くなるという報告はたくさんあります。そうなると生活の質も上がります。開始の時期としては治療中からです。治療後からですと機能が落ちてしまっていて、そこから底上げするのはなかなか大変なので、落ちる前からやらなければなりません。
普通の健康な人でも運動不足になると体力が落ちていくので、想定はできることですよね。できることから治療前からしていくということが必要ということですよね。でもどのような運動をするのかなと思うんですが、リハビリテーションの運動をどのようにしていくんですか？
特別なものではなくて、ウォーキングや自転車エルゴメーターのような有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて行います。
はい、
治療中の場合は低い強度でリスク管理をしながら、担当の先生とも相談しながら、まずは運動を行うことの習慣づけをします。もちろん副作用が出ていて運動どころではないという時もありますが、日や時間によって調子のいい時には意識して少し動いてみようとすることが大事だと思います。具体的な運動については、有酸素運動は週に150分が目安です。例えば週に5日間だと1日あたり30分のウォーキングをします。筋力トレーニングは2日に1回で、あとはストレッチを行います。どのくらいの強度がいいかといいますと、最初は楽にでき、ややきついぐらいが推奨されています。最初からあまり頑張りすぎてしまうと続かないので、少し軽めでも継続することが大切です。
はい、少し軽めからということで調整をしていくというのが、これが、治療前からの、運動リハビリテーション、そして治療中ということになるんですね。なんかイメージとは全く違って、結構運動していくんだなという、感じも受けましたけれども、それが結果的には体力へとつながっていくということですよね。普通の生活に戻りやすくなるということですよね。今のお話でよく分かったんですけれども、その後、緩和期という時期がやってきますよね。この緩和期のリハビリテーションというのは、どのようなことをしていくのか教えてください。
はい、亡くなるどれくらい前から移動能力や排便、食事、コミュニケーション、水分摂取などが変化するかといいますと、移動能力はだいたい2週間ぐらい前から、排便食事は1週間前で、水分摂取とコミュニケーションはだいたい2、3日前ということで、亡くなるかなり直前まで身の回りのことやコミュニケーションが取れていて、急激にできなくなるのががんの方の特徴と言われています。ただこれは運動の様々な障害がない方の例です。がんの影響で麻痺があったり、骨折があったり、筋力が弱って動けない、歩けない方であっても、亡くなる直前まで身の回りのことができるようにしていくことが、緩和時期のリハビリテーションの目的です。
はい、
この時期は生活の質を落とさずに、がんと共存しながら希望を尊重していく時期です。患者様とご家族の希望や要望を十分に把握して、体に負担が少ない日常生活動作の習得と、できる限り質の高い生活を実現するということです。余命の限られた時期には、患者様の要望をしっかり受け止めて、チームでそれが叶えられるような方策を考えていくことが大事だと思っています。もう少し具体的に説明しますと、一つ目は楽に休めるようにリラクゼーションで疼痛や苦痛を緩和する症状緩和です。二つ目は、痛みや筋力低下をカバーする方法を練習し、日常生活が自分でできるように支援していくことです。痛みがあるのなら、痛みが出ないような動作を工夫して練習します。筋力低下や麻痺があれば、それをカバーするよう適切な杖や歩行器を使用して動作練習を行うことによって、ご自分でできることを増やしていくことは可能です。3つ目は、治療がまだ続けられているという精神的な援助を行うことです。いろいろと悪い知らせが入ってくる中で、治療ができない患者様は落ち込みがちです。リハビリテーションは最後まで、ご自分で行える唯一の治療だと思います。リハビリテーションを行っている間は、気分転換も兼ねて他のことを忘れられるということもあり、ご自分で取り組むことによって達成感も得られれば、それが生きがいになることもあります。 リハビリテーションのメインの目的ではないですが、これも一つの役割だと思います、
大きな役割の一つになりますね。今聞いていたリハビリテーション、いろんな時期に行っていて、その時その時に合わせて形態が変わっていくというのも分かっていったんですけれども、このリハビリテーションチームでの取り組みがとても大切だと思うんですけれども、西宮市中央病院ではどのような取り組みを今現在行っていらっしゃいますか？
はい、当院では医師と看護師、リハビリテーションスタッフでがんのリハビリテーションカンファレンスを毎週行っており、手術や化学療法、放射線治療などがんで入院される患者様の把握をしております、そして病態や身体状況、治療方針、問題点などを確認してリスク管理やリハビリ内容の話し合いを行って、がんの治療で入院されている方全員が安心してリハビリテーションを受けていただけるように取り組んでいます。
はい、チームで行っていただいていることがとても力強い、力添えになっているなというのを感じました。実際に理学療法士として太田さんはリハビリテーションお手伝いされていると思うんですけれども、実際にこうしてほしいな、ああしてほしいな、こうしたらいいのになという日常で感じていることってありますか？
そうです、やっぱりどうしてもリハビリっていうとすごい、みんな身構えてしまって、なかなかこうそんなこんなしんどいのにリハビリなんてできないっていう方も多いんですけども、ちょっと体を少しでも動かしてみようってちょっとでも思ってもらえると、やっぱリハビリは進めやすいので、そういう気持ちが一番大事かなと思います。
気持ち的にはどうしても塞ぎがちにもなってしまう状態ではあるので、リハビリすることで気持ちもこう開いていくかもしれないし、何よりも自分の体が向上していくきっかけにもなりますもんね。
しんどいことばかりではないよっていうことも分かっていただけたらなと思います。
病院で覚えたことはお家でもこう参考にできるリハビリテーションになりますよね。
そうですね、退院の時はこういう運動を継続しましょうって言った用紙をお渡しして、運動を継続してもらえるようには取り組んではいてます。
なるほど、病院内だけでなくお家に帰ってからも続けて継続して体力づくり、リハビリテーションしていく必要性があるということですね。治療前からそして治療した後もリハビリテーションをとても心強く、体のためにもなるということがよくわかりました。今日はがんのリハビリテーションという話をしていただきましたが、最後になりますがリスナーの皆さんに一言お願いしてもいいでしょうか？
はい、がんと診断された直後からリハビリテーションスタッフのサポートを積極的に受けていきましょう。そして手術前と手術後、早期からリハビリテーションを受けて合併症を防ぎ、後遺症を軽減させてください。また化学療法や放射線治療による体力低下や副作用の改善、生活の質の向上にもリハビリテーションは有効です。積極的な治療ができなくなった時期にも、リハビリテーションは症状軽減、日常生活支援、生活の質の向上に有効ですので、がんの進行により身体的、心理的なダメージを受けても、がんになったのだから仕方ないと諦めないようにしてください。
はい、身近にね、サポートをされている理学療法士さん、太田美希さんからの一言いただきました。ありがとうございます。今日はがんのリハビリテーションのお話を西宮市立中央病院理学療法士太田美希さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、64-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。